藤沢歴史探訪、今月は相模の国の武将大場景親とその兄弟に迫るをテーマにお届けしています。今日もお話を伺っていきますのは郷土歴史家の宇津さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週の一週目もですね、御厨とは何だとか大場寺についていろんな、ね、お話が出てきたんですけれども、今日はですね、今月のテーマのメインであります大場景親についてググッと迫っていきたいと思うんですけれども、どういった人物だったのか宇津さん教えていただけますか。
はい、大場景親なんですが、この人はですね、大場三郎景親といいまして、三郎ですので三男坊にあたります。でこの大場景親の兄弟なんですが、今までの記録では4人確認されています。つまり太郎、次郎、三郎で、四郎が見当たらなくて五郎となっています。で三男坊なんですが、この大場景親がお父さんが大場の景宗、まあ、先週少し名前が出てきた人物ですが、この人を後継いでおそらくは大場の御厨を支配していたと考えられます。ではなんで三男坊が後を継げたかと言いますと、これも少し先週の終わりの方に話したんですが、当時はですね、必ずしも長男が後を継ぐということはありません。具体的にどういうことかと言いますと、母親の身分が高い場合、その母親の子供が後を継ぐということがですね、鎌倉時代、平安時代には結構あったことなんですね。例えば源頼朝の人も三男坊で、お兄さんたち二人いましたが、頼朝のお母さんの身分が高かったので彼が嫡子になったという経緯もあります。ですのでおそらくこれは一つの説なんですが、大場景親と上の兄ちゃん二人とはお母さんが違って、景親のお母さんの方が身分が高かったと考えられるのが一つで、もう一つ実は説がありまして、まあ、こちらの方が有名なんですが、大場景親の一番上のお兄さん、この人景義というんですが、この人平治の乱と宝源の乱というのが平安時代にありますが、そのうちの1156年に起きた宝源の乱の時に大怪我をしちゃうんですね。足を弓でいられて、その後歩行が困難になったという記録があります。ですのでその歩行困難になって棟梁としてやっていけないからというので景親になったんじゃないかという説もあります。まあ、ただこれちょっとなかなか疑問がありまして、というのはその後お兄さんの景義というのは石橋山の合戦という頼朝と景親が戦う戦があるんですが、その時に頼朝方に参加しているんですね。ちゃんと戦に参加できるほど力がある、歩行困難というのもある程度ということとともにですね、あとこの景親と景義が仲悪かったというエピソードも宝源物語という物語に書いてあります。と言いますのは、先ほど言ったように景義がですね、足を弓でいられて動けなくなってしまう、それを景親が助けに行くシーンがあるんです。で肩に担いで下飛行というシーンがあるんですが、その時に景親が今までいろいろ兄ちゃん自分にグダグダ言ってたけど、もう言うのやめてくれよみたいなことをボソッと言うっていうエピソードがあるんですね。まあ、そうするともしかしたらもともと景親と景義が仲良くない、例えばその異母兄弟ということで、そういうことで景親が後を継いだんではないかなと考えられます。で、まあ、この景親がですね、後にですね、平清盛の信任を得て相模の国での、まあ、中心的な武士団の一人になっていくという形になります。
いやー、なんかいろんなこう人間関係とその、まあ、兄弟家族の関係、ね、いろんなケースがあるわけなんですけれども、まあ、そういったものを一つずつこうやって宇津さんから伝えていただくことによって、今放送されています鎌倉殿の13人もちょっとこう楽しくなってきますし、どういった人物なのかやっぱこうやって知ることって大切だなと思いますけれども、こう性格的なものっていうのも分かってるんですか。
性格的なものはですね、よく分かってないんですが、一つですね、面白いエピソードがあります。これはですね、鎌倉時代に作られた源平浄水記というですね、物語があります。その中に石橋山合戦の時に言葉戦、まず平たく出てしまうと悪口合戦、まあ、するんですね。で、まあ、言いまかしたら相手の知識が下がるというので、お互いにまず悪口合戦が始まります。頼朝方はですね、北条時政、頼朝の奥さん政子のお父さんですね、この人が景親に対して、お前の先祖はずっと源氏に仕えていたのに今平家方についているのが恥ずかしくないのかって言ったら、景親が一言、恩こそ主よと言ったと載っています。つまり自分に恩をくれた人間が主である、頼朝はあんた何もくれてないでしょ、自分は平家からいろいろもらってる、だから主は平家なんだ、まあ、そういうリアリストなですね、一面がですね、エピソードからは垣間見えるのかなと思います。
方だったんだっていうのも、こうやって1個エピソードを伝えてくださるだけで、私たちの中でもこの大場景親さんっていう人がどんな人だったのかっていうのが、こうやっぱり想像とともに膨らんでいく楽しさが、この、ね、歴史の 部分にあるんですけれども、今ちょっとお話もありました、その平家の中では大場景親どのような位置づけだったのか教えてください。
はい、相模の国にはですね、大きくですね4つの武士団があります。一つが三浦半島を治めてた三浦氏、またこの辺を治めていた鎌倉と、これはまあ先週も出た一族ですね。あとはですね、平塚とか二宮あたり清少を治めていた中村氏、そして秦野とかその辺を治めていた秦野氏、この大きな4つの豪族があります。で、実はですね、鎌倉氏を除く3つの氏族は結構ですね源氏と縁が深いんです。と言いますのは、まず天養元年1144年、ちょっと遡ってしまいますが、景親のお父さん景宗の時に一つの大きな事件が起きます。それが何かと言ったら、大場の御厨や乱行事件という事件なんです。これどんな事件かと言ったらですね、当時源頼朝 のお父さん源義朝、この人は鎌倉に本拠を置いてました。この人が突然、本来ならば大場の御厨の中である公家沼号、今の公家沼ですね、ここに兵隊を差し向けるんです。で、何て言ったかと言ったら、ここはもともと鎌倉軍だ、俺のもんだと言って乱行を行う、まあ乱入してくると乱行、同じだと思ってください。で、一回でとどまらず、次にですね、その翌月、今度は千の兵を率いてまた乱入してきます。その際に義朝方にいたのが、先ほど言いました中村氏と三浦氏なんです。つまりもうお父さんの代から中村氏と三浦氏は源氏とべったりなんです。で、さらに義朝の長男義平というんですが、この人の母親は三浦氏の出身です。で、次男友永、この人の母親は秦野一族出身だと言われています。つまり婚姻関係で源氏とは結ばれている。で、鎌倉党だけが実はそういう意味では三国や乱行事件の後どうも心中した家来にはなったらしいんですけれど、関係性としては一番薄かった。そして1159年、平治の乱という乱が起きます。これは平清盛と源の義朝の合戦が、まあ、部分的にあるんですが、結果として源の義朝は負けて死んでしまう、清盛は勝つ。そうすると義朝の本拠であった相模の国をどう支配するかっていうのが、今度は清盛の大きな課題になってくるんです。現地の武士団を見てみると、三浦、これは義朝頼朝と縁が深いので重要視できない。そして中村氏、これもやはりべったりだからあんまり自分とうまく重用するには向かない。秦野氏、これ実はお父さんの義朝の代で一回物別れになっちゃうんですけど、まあ、ただやはり現実との血縁関係があるので、こいつを盛り立てるわけにもいかない。そうすると残ったのは誰かといったら鎌倉党、そしてその中の統領である大場景親なので、平清盛は大場景親を使って相模の国を支配していこうという形になったと言えます。
なんかもうその時代を見てきたかのように、宇津さん、とてもなんかこう複雑なんですけど、とても分かりやすくご紹介していただき、なんかハッとしましたけれども、そういったこう人間関係で、またそのこう戦略、いろいろこうやっぱりあるんですね。
そうですね。ですので、源頼朝が挙兵したときに源氏の頼朝が兵を挙げた、それに参加するぞって関係ではないんです、うん、頼朝方についたのは現政権に対して結構鬱屈したものを持ってた、そういう武士団が頼朝に従ってるんですね、まあ、相模の国だけではなく、下総の国、上総の国、武蔵の国、それで頼朝についた人っていうのは平家政権に対して思うところがあった人物だけが頼朝にくっついたという側面があります。
なんかやっぱり教科書だけでは全くわからない部分を今月はですね、宇津さんにご紹介していただいて、とても楽しい時間になっております。これまたいろんな人物がこう絡み合っていく中で、ラジオでこんなにわかりやすくお話をしていただけるというのは、皆さん今月はですね、本当に聞いてて損がない回となっております。その大場景親と今出てきています源頼朝の関係性、どんな感じだったのか教えていただけますか。
はい、大場景親はですね、はい、もちろん大場にもいたんですが、結構京都にも登ったりしています。その際、例えばなんですが、1180年、源頼朝が挙兵する前に持人王の乱という乱が京都であったんですが、その時にもうまく在京していて、その乱にも参加しているということで、おそらく大場景親は京都を行ったり来たり、まあ、してた人物だと考えられます。またですね、源頼朝、 頼朝もですね、幼少期は京都で過ごしています。1159年の平治の乱以降流されて伊豆に来ているので、おそらく京都での接点もあったことでしょう。そして流された後、頼朝は伊豆の国に流されたんで伊豆からは出てませんけれど、相模にいた大場景親、この人は特に罪人でも何でもないので、結構ですね、伊豆の武士団と相模の武士団つながりもあったりしますので、伊豆に来た時に、まあ、当時の主の息子落ちぶれてしまった御曹司を見て、まあ、思うところはあったかもしれませんね。
こういったところでも関係性があったよとか、もしかしたらここでも会ってたかもしれないねなんていう話を聞くと、本当にこの時代に一回ちょっと行ってみたいなって気持ちにもなりますし、はっきり分かっているところとはっきり分かってないところがまたね混在するのが、この歴史を振り返っていく上でとってもこう歯がゆくてでもロマンがあってというね話になるわけなんですけれども、はい、さあ今月はですね、相模の国の武将大場景親とその兄弟に迫るをテーマにお届けしていただいております。今月はですね5週ありますので、このテーマたっぷりとお話を聞くことができます。ぜひ皆さん来週もお聞きいただければと思います。宇津さん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。